私たちの教会は秩父に秩父栄光墓苑という墓地を持っておりまして、8つの教会で共同でこの墓地を用いております。で、先週の月曜日に墓地記念会がありまして、私もそこに出席をしてきました。なんだかこう雨がですね、前後降って、もし雨が降ったらもう記念会は中止ですということだったんですけれども、月曜日はちょうど雨が上がりまして、記念会を行うことができました。行きますと、やっぱり私たちはイエス・キリストを信じて、そしてキリストが復活したのであるから、私たちもこの復活したイエス・キリストに預かって、必ず復活をすると、これが確かな希望であって、この点が決して揺らうことがないというのがですね、イエス・キリストを信じていることの特権でありますし、その記念会に行きますと、一度みんなそのことを確信をして、で、悲しむ気持ちもあるんですけれどもね、なんかみんなすがすがしい気持ちで、お墓からこうドロドロドロドロみんなですね、帰っていくわけなのであります。で、今日はこのヨハネ福音書の20章の1節から10節までをご一緒に見たいと思いますけれども、これは今日の説教の題にもありますけれども、復活の朝であります。イエス様が復活なさったその朝の出来事であります。けれどもですね、読んで皆様お分かりになるように、何度読んでもやっぱりなんだかまどろっこしいっていうかね、イエス様が墓の中からいなくなった、空の箱だった、いや復活したって喜ぶのかと言いますとね、喜ぶどころか一体どうなったんだろうかってみんな右往左往するわけなんです。そういう点で大変まどろっこしいなというふうに思う方もいるのではないかと思います。しかし金曜日にイエス・キリストが十字架にかけられて、むごたらしい死に方をしたわけなんです。で、その墓に入れられた3日目でありますから、死んでしまったっていうことはもうはっきりしているわけ。その死んだイエス・キリストが復活をしたんだと、こうはっきりと弟子たちが確信をする、これは間違いないと、こういうふうに思うまでにはやっぱり時間がかかるんですよね。あるいは時間がかかるというよりも、復活したイエス・キリストに出会うとね、それでガッと抱きしめるとかね、足に腰がみつくとか、そういうことなしにはですね、イエス・キリストが復活したってことをはっきりと認識する、受け入れるってことはできないわけなんです。で、今日のところはまだイエス・キリストが現れてませんからね、もう本当にみんな右往左往するというのは仕方のないことではないかと思います。で、このことを教会が理解をして、確かにイエス・キリストは復活をしたんだってことを知った後は、本当にすがすがしい思いで亡くなったけれども、魂は清められて神のもとにいるんだし、体はそれは墓の中で休んでいるんだけども、これはイエス・キリストと一緒に墓の中で休んでいるんだと。イエス・キリストも十字架にかけられた後、墓に葬られたというけれども、この墓は先週言いましたように全く新しい人間にとっての死であり、全く新しい墓なんです。その意味は、しばらく休んで必ず復活をする墓なのであります。で、死んだからといってイエス・キリストとちょんぎられたってわけではなくて、イエス・キリストが葬られたのと同じその墓にイエス・キリストと共に葬られてるんだと、こう確信することができるんですよね。それで死と葬り、また墓の意味がもう全くこう新しくなったのであります。それが まあ、キリストの福音の本当に中心そのものであると言っていいと思います。まあ、ぜひですね、皆様それぞれのお墓があると思いますけれども、ことあるたびに、ああイエス・キリストにあって亡くなったものは本当に幸いだと、私たちもそういう死に方を、そういう死に方をするというのは変な感じがしますけれどもね、その死に預かるんだということをぜひですね、よくよく理解をしていただきたいと思うのであります。私たち皆一人一人に必ず死はやってきますから、でそれぞれが死を迎えるということは、私たち生きてですね、今考えている以上にやはり大きな試練なんですよね。人間にとって一番の試練はやはり自分の死が迫ってきた時ですよ。あるいは愛する者が死のうとする時ですよ。その時本当に人間にとって最大の試練だと思いますけれども、それをこのイエス・キリストを信ずる信仰、復活信仰によって、まあ、戦って、でいや大丈夫なんだという、そういう確信に立つことができるというのが、まあ、私たちのキリスト教信仰ではないかと思っております。イエス・キリストが復活したということについては、今日のこのヨハネ福音書はまだ驚いてびっくりしてね、バタバタしているところでありますけれども、新約聖書の320ページ、コリントの信徒への手紙の第15章に、イエス・キリストの福音とは何かってことについて簡潔に書いてあるところがあります。イエス・キリストの福音、この福音とは何かと、ね、320ページ、第一コリントの15章の1節を見ますと、兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をもう一度知らせます。これは私の福音ではなくて、教会で、受け継がれてきた福音そのものです。教会に共通の福音ですと、こうパウロは書いて、で、3節の中ほどでありますけれども、すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れと、こう書いてあるわけなんですが、福音とは聖書に書いてある通りにイエス・キリストが死んだことと、聖書に書いてある通りにイエス・キリストが復活したことなんですよ。聖書に書いてある通りというのは旧約聖書のことでありますけどね。父なる神様が私たちの救いとして考えていたことが、それがイエス・キリストの死の復活だというのであります。で、ちょうど私、先週火水木と大会の教師試験がありまして、まあ、教師試験の委員ですので、まあ、神戸に行ってその教師試験を実施してきたんですけれども、教師試験の中でよく出る問題の一つがですね、イエス・キリストが復活したということをこの世の人たちに弁償するときにですね、どういうふうに聖書から弁償しますかという問題が出ることがよくあるんです。で、その時に使われる最も大切な聖句がこの第15章のですね、第一コリント15章の5節以下なんですよね。信じている人に弁償するというよりも、信じていない人にですね、弁償するという問題なんですが、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。これ復活したイエス・キリストがね、でついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。イエス・キリストが復活して 今朝ペテロに現れたんだと、12人に現れたんだと、これ12人のことです。で次なんですけれども、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。もう500人以上の人たちが集まっているところにイエス・キリストが現れたんだと、で同時にそれをみんな見たんだというわけなんです。そのうち何人かはすでに眠りについたにしろ、そのうちの500人のうち何人かはそれはもう、ね、お墓に納められたんだと、けれども大部分は今のまだ生き残っていますというふうにパウロがこうコリントの人たちに書いたわけなんです。でこれはパウロ自身が、ね、イエス・キリストの復活に出会った人たちから聞いたことなんですよね。イエス・キリストの復活をパウロ自身がその人たちから聞いたし、今もこの人たち生き残っているんだから、嘘だと思ったらエルサレムに行ってみなさいって、見たって人がたくさんいますからねって、間違いありませんよってこういうふうに言ってるわけで、疑り深い人であればですね、ほんじゃ行ってみようっていうふうにね行く人もいるか分かんないわけで、これがもしパウロが嘘をついてるだとすればですよ、行ってみたら、ああ嘘つきのパウロなんだ、嘘つきの教会なんだってことになって全く信用されなくなると。でパウロがこのように堂々と書くっていうことは、ぜひ疑っている人は行ってみてください、ぜひ聞いてください、ぜひその人を探してみてください、間違いなくたくさん復活したイエス・キリストに出会った人はいますからねというふうに言ってるわけなんです。でここのところ確かにキリストが復活した、それは間違いがないことなんだということを証拠立てるには最も大切なところ、良いところだとこういうふうに言われているわけなんです。まあこの教会で言いますと、もうお亡くなりになりましたけれども、越智副校長老はですね、田中剛治先生からここのところの説教を聞きまして、でああそうか、それならイエス・キリストが復活したのは本当に違いないとこう確信しまして、で信仰を確かに持つことができたんだという、何度か私お聞きしましたけれども、まあ、そういうとても大切なところなのであります。やっぱり目撃しないと、やっぱり出会わないとですね、イエス・キリストの復活も教会は受け入れることができなかったのであります。で今日のところはまだ出会う前のところであります。自分だったらどうだったかなと思って読みますとね、まあ私もどうせパウロのように、おかしなこともあるもんだというぐらいで終わるしかなかったんじゃないだろうかって皆さん思うんじゃないかと思います。ヨハネ福音書に戻りますけれども、20章の1節でありますが、週の初めの日朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。週の初めの日、こういう言葉が、この言葉が20章の19節にも出てまいります。週の初めの日、今日のことなんです。旧約聖書によりますと、礼拝をする日は安息日といいまして週の7日目です。しかし教会は、ね、週の初めの日、この日に礼拝をすることになっています。なぜ旧約聖書で週の7日目というふうになっているのに週の初めの日に礼拝が変わったんですかと言いますと、イエス・キリストが復活したからなんです。でこれほど大事な大切な日、安息日が、礼拝の日が第7日目から週の初めの日に変わったというのもですね、イエス・キリストが確かに復活したからなんだと。復活しなければこんな大事な日をですね動かすはずがないというのもイエス・キリストが復活したことの一つの証拠として、まあ、挙げられるということでもあるんです。 キリストが復活して週の初めの日に礼拝をすることになったのであります。まあ、社会的にはこの日曜日というのは週末って言いますわね。週末の一日でなんだか週の終わりの日じゃないかと思って、働いてる人は月曜日からさ一週間だと思いますけれども、西洋で昔からやっぱり週は日曜日から始まっておりまして、私たちは週の初めの日であります。でイスラム教はですね金曜日が安息日、礼拝の日、ユダヤ教は土曜日が礼拝の日で、キリスト教は、まあ、日曜日が礼拝の日であります。いわゆる一神教と言ったりしますけれども、あるいは聖書を受け入れている宗教としてユダヤ教、ね、キリスト教、まあ、イスラム教も旧新約聖書を受け入れてはいるんですけども、でも礼拝の日が金土日とこうずれているのであります。でこの週の初めの日、朝早くマグダラのマリアは墓に行ったとこう書かれております。でこのマグダラのマリアが墓が空だってことを見ましてね、あ大変だと言って男の弟子たちにこう伝えるわけなんです。で今日のこのヨハネ福音書を見ますと、一番最初にイエス・キリストに会ったのは誰かと言いますと、来週見るところでありますけれども、このマグダラのマリアなんですよ。それで、20章の18節を見ますと、弟子たちのところへ行って、このマグダラのマリアが私は主を見ましたとはっきりと証しすることになっております。で他の福音書を見ましても、空の箱を最初に見たのは婦人たちであります。で復活したイエス・キリストに出会ったのも婦人たちだと書いてある聖書もあります。するとですね、復活の証人、第一の証人とは誰かと言いますと女性なんですよね。女性。ところが教会はですね、先ほど読みましたコリント第一の手紙の15章のあの福音のところでそうなんですけれども、聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことですと言いましてね、男が最初にねイエス・キリストに出会って、でこの男性たちがというふうに書いてあるわけなんです。で最近ではそれはおかしいじゃないかと、やっぱり女性たちがこれほどこの復活の朝に活躍した、この女性がイエス・キリストに会ったということをなぜ教会はちゃんと言わないのかということを大変問題にしておりますよね。本当に女性たちは活躍したんですよ、この復活の朝。それもとても大切なことだと思います。で特にマグダラのマリアと書いてありますけども、このマグダラのマリアが本当に、復活の朝に活躍をしております。このマグダラのマリアと言いますのは、聖書を見ますと四福音書の中で大変有名でありまして、ルカ福音書の8章を見ますと、ここに一番最初マグダラのマリアが出てくるのでありますけれども、ルカによる福音書の8章その8章の一節を見ますと、イエス・キリストが福音宣教、神の国を述べ伝えて町や村を巡って旅をされたというところなんですけれども、12人も一緒だった、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。婦人たちがイエス・キリストの福音宣教を 支えたんだと、使えたんだと。その一番最初に書かれているのが、七つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリアだと、こういうふうに出てきまして、でこのマグダラのマリアは大変な重い病気にかかっていた、おそらく精神疾患ではないかとこう言われておりますけれども、これを治していただいてずっとイエス・キリストに仕えた婦人だと。で一番最初に名前が出てきているんだから、おそらく男であれば使徒のような、そういう大変大切なですね働きをした女性に違いないと、こういうふうに言われております。それがこのマグダラのマリアなのであります。でヨハネ福音書、私たちが読んでおりますヨハネ福音書も、イエス様が十字架にかかって、そしてそこで命を落とされると、でその時に愛する弟子に、これはあなたの母親だぞと、で母マリアには、これはあなたの子供ですよと愛する弟子を指すというところがありましたけれども、この場面にもですね、19章の25節を見ますと、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアと、それからマグダラのマリアとが立っていたと、こういうふうに書かれておりまして、マグダラのマリアというのはやっぱり福音宣教においても、イエス・キリストの十字架の死においても、それから復活においても大きな役割を果たした女性なのであります。でヨハネ福音書の20章、今日のテキストで言いますと、このマグダラのマリアが墓に行きました。すると墓から石が取り除けてあるのを見た、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた、主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりません。石が取り除けてあった。墓を表すということは昔からありましたからね。でイエス・キリストの墓、あれだけ人々から慕われた、しかし嫌われてもいたし憎まれてもいたし、というイエス・キリストの墓、マリアにとっては大切な先生の墓でありますけれども、その朝行ってみると石が取り除けてあったというのであります。でマリアはやられたと思ったんですよ、取られたと思ったわけ。それでペトロのところ、またイエスが愛しておられた特別な弟子一人のところへ行って、主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりません、こういうふうに言ったのであります。でマグダラのマリアもイエス・キリストが復活したという思いには決して至らなかったのであります。亡くなった、取られたという、そういう判断だったわけなんです。ですから空の箱を見て復活したという信仰は、ね、生まれないんですよ。空の箱はキリストの復活の証にはならなかったんです。私たちだって自分がこの立場に、ね、立ったと思った、ついこの間3日前にああいう死に方をして、墓が空だったからといって、石が取り除けられていたからといって復活したと思うかと言いますとね、それはやっぱり無理なんじゃないかと思います。でペテロともう一人の弟子は急いで走ってですね、その墓に行ったと。で五節、身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし、彼は最初についたこの愛する弟子は中に入らなかった。 で6節、続いてシモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。雨布ね、これ何かと言いますと、先週見た19章、40節、彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて雨布で包んだ。雨布で丁寧にイエス様の遺体を包んだというこの雨布なのであります。それが置かれてあったというのであります。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。もしイエス様の体を盗んだとすればですね、こんなことは決してないんです。なぜかというと、盗む時には一目散に盗んでたっと逃げていきますから、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる包帯をですね、雨布をこうほどいて、でそれからイエス様の遺体だけ持っていくなんてことはあるはずがないんです。で、7節を見ますと、イエスの頭を包んでいた覆いは、体を、ね、包ん巻いた雨布ではありません。顔覆いの布は雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。なんかすごくこれこだわっているんですよ。もう本当にこれこだわっているわけ。雨布に、それから覆っていた布は別のところに丸めてあったと。でこれ何の意味なんだろうかというふうに私たちは思うんですけれども、この意味はね、ここだけ見ててもよくわからないんです。でイエス様が死んだラザロを復活させた後、あそこのところとですね、こう照らし合わせてみますと、この雨布の意味がよくわかるのであります。これはヨハネ福音書の11章の38節でありますけれども、同じ生き返ると、同じ墓から出てくるということなんですけども、本当に違っております。イエス様の場合とラザロの場合。ヨハネ福音書の11章の38節、イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。ラザロの場合は石で塞がれていたのであります。それは当然ですけれどもね。でイエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹が、主よ、もう4日も経っていますから、もう匂いますと言って、先生、石なんか取り除けない方がいいんじゃないですかってこういうふうに言うわけなんです。でこの場合の石とは何かと言いますと、それは墓石なんですけれども、ラザロの場合はしっかりとこの石で蓋がされていたんです。でイエス様の場合には、この復活の朝には石が取り除けてあったんです。それはイエス様が復活するんだから、石があったら出られないだろうっていうふうに思うのはですね、間違いでありまして、イエス様は墓石があろうとなかろうとですね、出てこられるんですよ。もうだって、ユダヤ人を恐れてイエス様の弟子たちが鍵を閉めて家の中にじっとしていると、そこにイエス様が突然現れたと、こうルカ福音書は書いてありますから。でイエス様は墓の石なんてものはね、全然問題になさらないわけ。じゃあなぜ墓石が開かれていたんですかと言いますと、私たちに見せるためなんですよ、ね、イエス様は死んだんだけれども、この朝には墓の石が転がされて、ね、墓が墓ではなくなったんだと。イエス・キリストの死と イエス・キリストの復活によって私たちは生きていることと死んでいることはもう全く違う。死んでしまったらもうおしまいなんだというふうにそれは思いますけれども、いやそうじゃないんだ。イエス・キリストは復活をなさった。この命に私たちはイエス・キリストを信じて、この復活の命に今預かっているんだから、ね、生きている今も確かに永遠の命に生きているんだと。死んで葬られたにしても、だからといって遠いところに行ってしまったのではなくて、イエス・キリストのもとにいるんだから、その意味では今私たちがイエス・キリストにあって永遠の命に生きていることも、ね、この世で命を終えてイエス・キリストのもとに挙げられたとしても、イエス・キリストにあっては私たちは同じなんだ。ちょっと難しい言葉で言えば、誠の教会としては天上の教会も地上の教会もキリストにあって一つなんだから、その意味では通じているんだと。その意味では断絶しているわけじゃないんだと。そういう新しい神の救いがイエス・キリストの死と復活によって始まったということを、この墓の石がですね転がされていた、墓の穴がぽっかりと開いていたということでよく表しているのであります。ですから私たちも父母エコ墓園に行って、で神様を礼拝をして帰るときには、ああもう本当に、親しいお父さん、ね、お母さんも神の御国にいるんだから安心じゃないかと言って喜んでこう戻ってくることができるのであります。すなわち私たちにとっては、ね、墓に葬られているにしても、その墓はイエス・キリストにあって天国と神の国とつながっているからなんですよ。でラザロの時はまだ蓋が閉まってたわけで、もうおしまいだって、ラザロの姉妹たちも思ってるわけ。私たちはそういうラザロの姉妹たちと違う気持ちで親しい者たちの墓に行くんだと思いますよ。まあ大丈夫だと、イエス様のもとにいるんだから私もそこに必ず行くんだから、いや一旦はここに収められるか分かんないけども、これは死の支配するところじゃないんだ、イエス・キリストが永遠の命において支配しているところなんだと確信してその墓の前に立つんだと思います。でラザロがおイエス様が呼び出しまして、ラザロよ出てきなさいとこう大声で呼びますと、すると死んでいた人が、このラザロが手と足を布で巻かれたまま出てきた。どうやって出てきたんだろうかと思いますよ。これぐるぐる巻きにしてたの、両足がぐるぐるっと巻かれていればですね、二本足で歩いてくるなんてことはできませんから、文字通り見ればぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで出てきたかも分かんないんですよ。それぐらいちょっと面白い書き方なんですが、手と足を布で巻かれたまま出てきたわけ。顔は覆いで包まれていた、顔もちゃんと覆いで包まれていた。でイエス様は人々にほどいてやって行かせなさい、布をちゃんとほどいてあげなさい、で行かせなさいと、こういうふうにイエス様はおっしゃったわけで、この布というのは死の象徴なんですよ。死そのものなんです。まあ、いわば死に装束なのであります。でそれをイエス様のこの墓の場合は全部きれいに脱ぎ捨てて、誰かが脱いだんじゃない、脱がせたんじゃないんですよね。イエス様が死を振りほどいた、死を克服した、死を投げ捨てたっていうことなんです。で顔を覆いもちゃんとイエス様がご自分でこれを取ってくるくると丸めて、まあ私だったらポンってこうどっかに投げるんだと思いますけどもね、そういうふうにイエス様は、あこの雨布も覆いも自ら脱いだのであります。自ら足をですね捨て去ったのであります。 で死を脱ぎ捨てて、墓から出ていらっしゃったのであります。でこれも何度か読みましたけれども、ヨハネによる福音書の10章でイエス様は私は良い羊飼いだと、羊のために命を捨てると、こうおっしゃったくだりで、こうもイエス様はおっしゃいました。10章の17節でありますけれども、私は命を再び受けるために捨てるんだ、それゆえ父は私を愛してくださる、誰も私から命を奪い取ることはできない、私は自分でそれを捨てるんだ、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる、これは私が父から受けた掟である、命を自ら捨てると。それだけではなくて、命を再び私は受けるんだと。本当にイエス様はご自分で命を受け取ったのであります。それでご自分で布を、雨布、血を振りほどいた、投げ捨てたのであります。で私たちもイエス様にあって死を投げ捨てているのであります。そういう祝福に預かっているのであります。ヨハネ福音書の20章に戻りますけれども、8節と9節は大変難しいところであります。本当にいろんな人がいろんな議論をしているところであります。と言いますのは、それから墓についた、先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて見て信じたとこう書いてあるんですよ。墓に入ってきて見て信じたと、ね、何を見たのか、何を信じたのかということが、まあ、問題になるわけ。なぜかというと9節、イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。愛する弟子は見て信じたとこう書いてあるんですけれども、でも次途端に9節で二人ともまだイエス様が死者の中から復活することになっているっていう聖書の言葉を理解していなかった、だから家に帰ってしまいましたと、こうこの段落は終わるのであります。見て信じたとはどういうことなのか、まだでも理解していなかったというのはどういうことなのか、何のことなんだろうか、信じたけども信じていなかったっていうふうにですね、読めるところでもあるわけなんです。でいろいろな人がいろいろな解釈をしていまして、皆様ももしですね興味があれば、教会に置いてあります聖書仲介とかね、家に帰って聖書仲介があれば調べていただければいいと思うんですけどね、いろんな説があるとこう書いてあります。で一つのことはですね、見て信じたというわけなんです。でもイエス様は何とおっしゃったかと言いますと、ちょっと話が進んで20章のですね29節、12人の一人トマスだけ復活したイエス様に出会わなかったってことがありまして、でトマスはこんなこと言ったって、私はイエス様、復活したイエス様を見ないと信じない、手に触ってみないと信じない、脇腹に手を入れてみないと信じないと、こういうふうに言ったところ、イエス様が次の週トマスのいるところへ現れて、ほんじゃ手で触ってみなさいよ、私の手のひらとこの脇腹をって、こういうふうにおっしゃったら、もうトマスは触ることもできずにですね、びっくりして、私の主、私の神よと、こういうふうにひれ伏したわけです。その時にイエスはトマスにですね、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると、こういうふうにおっしゃったんです。見たから信じたのか、見ないで信ずる者は幸いだと。で私たちは見ないで信じてますよ。2000年前のイエス様の復活したイエス様を見ずに信じてますからね。 でもトマスは、あるいは最初の教会の土台になった人たちだ、あるいはマグダラのマリアもですね、見て初めて信ずることができたんです。最初の弟子たちはやっぱりイエス様を見ないとね、信じられなかったんですよ。この愛する弟子、本当にイエス様が愛していた弟子なんです。でこの愛する弟子が何者かっていうのは全くわからないんですよ。ヨハネ福音書に何度か出てくるんですけども、不思議にもイエス様の愛しておられた弟子があって出てくる、その弟子なんですけども、この愛する弟子もですね、見て信じた。別のことを言えば、見なければ信じられなかったわけ。このことと結び合わせて考えた方がいいんじゃないかと思います。やっぱり見ないと信じられない弟子たちであったわけで、見た限りではこの愛する弟子も少し分かってきたと思うんです。見た限りにおいてはね。でもイエス様の復活全体は全くまだこれ分からなかったわけ。9節にあります、イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。で、二人は家に帰ってきました。で、結局は復活したイエス・キリストに出会って、二人は本当の意味でイエス・キリストの弟子に今なっていったわけなのであります。まあ、時々話しますけれども、これは教会は復活したイエス・キリストの目撃証人なんです。目ではっきりと見てるんです。教会はその初めにおいて、ペテロは最初は理解できませんでしたけれども、復活したイエス・キリストに出会って信じたわけ。12人も復活したイエス・キリストに会って信じたわけ。500人以上の者たちも復活したイエス・キリストに会って信じたんです。で、それで教会ができたわけなんですよ。で、私たちは、この自分の目で見るってことはなかったんですけれども、ないんですけれども、教会の一員として考えれば、ね、私たちもペトロたちによって始まった地上の教会の正真正銘の一人ですよ。その意味で私たちは教会に連なっているという意味では、この教会はイエス・キリストを、復活したイエス・キリストを見たんです。今井進む個人としては見ていませんけれども、私が連なっている教会としては、キリストの教会としては、復活したイエス・キリストに出会ってるんですよ。それで教会が始まったわけで、私たちは幸いなことに、新約聖書によって、また聖霊なる神様の働きによって、見ないでイエス・キリストを信ずるという幸いに預かっているわけ。でも最初のところは見たんですよ。やっぱり教会は復活したイエス・キリストを見たんです。で、教会は始まったんです。で、私たちもこの教会に連なる一員として、教会は確かに復活したイエス・キリストに会ったんだ、イエス・キリストは現れてくださったんだ、それで教会ができたんだと、それで教会は福音宣教に命がけで取り組むことができたんだと、それで私たちはイエス・キリストを信ずることができて、教会の一員としては見たんです。堂々と教会の一員としては見たんです。 教会は見たんだと。イエス・キリストは私たちに現れてくださったんだと。だからこれは間違いのない事実なんだと、この確信をして福音宣教することができると思うのであります。愛する弟子と同じで、さまざまなことはまだ私たちは理解できないことがいっぱいあると思いますけれど、大切なところはもう見て信じたんですよ。私たちはそういう確信を持ってクリスチャンとして歩んでいただきたい、知人友人に復活したイエス・キリストを伝えていただきたいと思うのであります。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの聖なる御名をあがめて心から賛美を申し上げます。イエス・キリストが復活した朝について読むことができまして感謝を申し上げます。イエス様の弟子たちも、またマグダラのマリアでさえも復活したイエス・キリストに思いを致すことはできませんでしたけれども、復活したイエス・キリストが確かにご自身を表してくださったことによって教会が始まり、また私たちもこのキリストを信ずるものとされる確かな道が開かれましたことを感謝を申し上げます。地上の教会は復活したイエス・キリストを見たこと、その証をするものであることを、どうか私たちが忘れることがありませんように、私たちも喜びと感謝と思ってキリストについて、復活したキリストについて証をすることができますように信仰を増し加えてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。